モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ヌティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ヌティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード。
サードサードサード。
心経 収束節収圧この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと、勘違いしてたんでしょう。はい、どうぞどうぞ、村上さん、そこら辺に座ってください。はい、そしたらね、今日ちょっと遅く始めましたけど、今ね、一方案の方で、鎌倉の一方案の方で、神在月精神というのが、進行中です。ね、なので、後から、精神参加者による、質疑応答をちょっと入れたいなと思ってます。今回もね、結構、ユニークな方が来てらっしゃいますので。はい、それで、いくつかね、告知してから入っていきますけれども、告知って言っても結構、重大な告知があるので、ね、このあとね、10月は結構重要な行事が続々と入っていて、多分もうでも大体もう受付は締め切られちゃっているので、今からどうこうっていうのはちょっと難しいんですけど、この精神が水曜日までね、14日までやってます。なので、これを聞いた方は明日、明後日、火曜、水曜ね、ちょっと平日ですけど。まあ、よかったらおいでくださいね。ちょっと平日なんでちょっと、難しいかなと思いますけどもね。で、週末が普通の土日の座禅会をやって、 で、来週の火曜日、水曜日が岐阜県の多治見でのね、青空の牧草リトリート、with 増田清志郎神父様とですね、これはもう完全に、一般枠が埋まっちゃって、キャンセルを5人ちょっと頼み込んで入れてもらったんで、ちょっとこれ以上無理なんですけど、ただもし皆さんの中でカトリック教徒の人がいたら大丈夫ですので、その場合は増田神父に直接頼んでくださいね。で、その後22日が朝カルがあって、朝日カルチャーね、仏教3.0入門講座が、この間から始まって、まあ、朝日カルチャーっていうところで、仏教3.0入門っていうタイトルのね、講座があるっていうこと自体がちょっと非常に象徴的かなと思いますけどね。それで、24、25の、土日のは、25がね、目黒不動での青空の牧草と青空のよ、瞑想とヨガの会ですね。25日ですね。で、次の週がちょっとまたいろいろあって、29日に、アップデートを体感しよう、ファイナルを法然院さんですね、私らがいつも京都の座禅会やっている隣ですね、で、やります。法然院の大書院っていう一番大きな、国宝かなんか知らないですけども、まあ、非常に襖絵があるのかな。まあ、法然院自体がもう本当に、重要文化財的なお寺ですので。で、その後が、問題はその後なんですよね。30日の、金曜日から31日の土曜日、日曜日が11月の1日ですね。これね、私、ちらちらとは告知してきたんだけど、あんまり正面から取り上げることなかったんだけど、まあ、それにはそれ以上にちょっといろいろなことが多すぎちゃって、で、そうなんだけど、これはね、伊豆高原へ行きます。伊豆高原っていうのは、熱海、とにかくどこからでも、東京からでも大阪からでもみんな熱海へ来て、そこから伊東線っていうのに乗り換えて、伊東を通り越して伊豆高原っていうのがあります。熱海からはどのくらいかな、4、50分ぐらいでしょうかね。で、東京からだと新幹線使うか、あるいは踊り子号ですね、特急使うか、すると2時間ぐらいで行けちゃうし、お金かけたくない人は普通の東海道線で来ても、快速アクティとかね、すれば安めに来れますね。とにかくみんな熱海へ来て、で、乗り換えて伊豆高原。伊豆高原からはちょっとバスが出ているって感じで、で、会場そのものが桜美林大学がありますけども、桜美林大学の、付属の施設の研修施設みたいなところで、まあ、一般に公開しているので、まあ、そこを使わせていただくって。で、調べるとね、結構そこを会場にした、リトリートを行われていて、チベットの西洋人のチベットの坊さんのリトリートとか、いろいろあるので、まあ、和室の部屋があって、そこで多分皆さんいろんなヨガとか瞑想とかされるんだと思いますけども、私らもそこを使ってやりますね。はい。まあ、ただそれはね、普通の、まあ、今まで、京都とか、福島とかね、御岳山とかでやっていたような瞑想リトリートでもあるんだけども、でもそれは目的の半分で、残り半分がちょっと、これちょっと、重要なことで、まあ、この一般この先どうするのってね、いろんな人に聞かれるし、で、私もいろんなこと思ってるんだけども、ただそれがまだ全然正式な話し合いとかね、がなされてなくて、ただいろんな、多分いろんな噂とか飛び交っちゃってんだと思いますけども、 で、まずね、とにかくそれを、主題とした集まりをちょっととにかく持ちましょうっていうね、いうことなんだけども、ただそうするとあまりにも漠然なんだけど、ただね、もう当然私のところにいくつかのオファー的なものが来ていて、で、そのうちの一つがね、これもちょっと名前出しちゃいますけど、出すっていうかもう、もう出てますけども、菅原さんっていうね、建築家の人がいて、一級建築士の人ですね、菅原正成さんっていう人ですね。で、ちょっとこっちの関東の人にはまだ馴染んでないと思いますけども、一回だけ京都の座禅会来て、でもう一回、この間の札幌にいらしただけなので、まだ一般の参加の人とはあんまり交流持ってないと思いますけど、もともとはね、宮大工の方で、京都の、の、あの京都には自社建築専門の、建築事務所的なものがあって、そこに入って、それで、京都周辺の、いろんな自社建築ですねをずっとやってきて、修行されてきて、で、この間2年前にですね、伊豆じゃなくて 伊勢神宮のね、遷宮が行われましたけども、遷宮で全部建て替え直したわけですね。で、そこに、派遣されて、ずっと遷宮の仕事をして、でそれで、中でも土の宮っていうね、内宮と外宮が2つ分かれてのご存知のように、でその一番重要な、真ん中の、正面の、なんていうかな、中心の、お宮があって、正宮っていうんでしょうかね、正しい宮って書いて、でそれ以外に高の宮とかね、いろんな、となんとか風の宮かな、なんかいろいろなお宮さんがあるんですよ、小さなのね。その中の一つに土の宮っていうのがあって、でその土の宮のを、自分がリーダーとして、だから棟梁ですね、大工さんっていうとね、として建てたっていうね、そういうような、キャリアのある方で、ただ大工だけではね、ちょっといろいろ限界を感じたんでしょうけども、でそれで設計もやりたいということで、一級建築士の資格を取った方ですね。ただこの方がね、まあ普通の建築家とか宮大工っていうことではなくて、非常に強い問題意識を持っている人なんですよ。で、まあ私の方にメールが来て、それはまあ、京都の座禅会に参加させてくださいっていうメールだったんだけども、もうそこで、この人はどういうことを思ってたかっていうと、まあ、宮大工をやりながら、ずっと考え続けてきたいろんな疑問があって、でその疑問が、この立派な建物っていうのは一体何のために、誰のために建てるの？お寺っていうのは一体そもそもどういう場所なの？仏教っていうのは一体何なのね？まあ、仏教の寺を今ずっとこの人が建ててきたわけですよね、京都の辺りの。で、まあそれは本当に世界最高水準の、まあ、建築文化ですよね。でこれは例えば東アジアね、旅行した人だって分かるように、何て言うかな、日本だと平気で、これ千何百年前の建物ねとかね、これ平安時代の建物ねとか平気であるじゃないですか。で、それで別にもう日本人として別に驚かないわけですよ。あって当たり、だって京都とかならあって当たり前ね。だけどこれ全然当たり前ではなくて、まあ東アジアのとこ行っても、例えば台湾行っても、台湾は別にずっと仏教国であったわけではなくて、台湾に1000年前の建物なんてあるわけがなくて、ね、 台湾仏教って今非常に盛んだけども全部最近建った建物ですね。でそのくらいそのすごい何百年前の建物がずっと建って、それ建ってるってことはそれを継承してきて、技術的にね、でそれをやる技術者集団がね、いて、まあそういうすごい伝統があるわけなんだけれども、だけどじゃあこんな世界最高水準の建築技術を使って、世界最高水準の建物が建ってるんだけど、じゃあこれは一体何のためなのよっていう疑問をずっとこの人考えていて、それで、まあ私があのアップデートの中でね、あの、医療行為が行われていない不思議な病院っていうね、っていうことを書いてたら、まあその人はやっぱり、まあ、そういう病院の建物をずっと建てていた人だからこそね、何か感じるものがあって、で、で例えばそれが料理人だとしたら、なんかもう本当に最高水準の料理よりか本当に今お腹を空かせている人を満たすような料理を自分は作りたいってね、だからまあ本当に、そういうことですね。ね、だからまああの、どうもその医療行為が空っぽなんじゃないかっていう、自分が建てている建物の、ね、であるんだったらば、じゃあどうしたらいいのかって、そんなのいくら批判してたって意味ないわけで、じゃあそれに対する、答えは何かって言ったら、もう医療行為が行われる建物っていう他にはないわけね。もう あの建物は立派だけど医療行為は行われてないなでし、もう今更批判したってどうしようもないじゃないですか。もう私もそういう批判もあんまりしたくもないんですよ、ね。それよりかあの医療行為を実際にやる、病院を建てちゃう方が早いんじゃないかってね、いうことですね。で、でまああので、まあその正反対のがまあ一方案で、一方案はここはね、父親が30年前に1985年に建てた、まあお寺としてもちろん建てたんだけれども、でもその当時そんな何十人もの人が一緒に修行できるようななんていう考えはあるわけなくて、まあ本当に、いおりっていう感じのね、建物ですね。まああのここの海山さんが、飯田理行先生という人にお願いしたので、飯田先生ったらもちろん良寛寺のね、あの第一級の研究者ですけれども、まあだから良寛さんの五号案ですね、ですね、あのまあだからいおりっていうイメージで、作ったんですけども、まあで、実際に使っていたのは父親で、父親がまあ週末に、ずっと使っていたって感じで、でだから、人間一人がね生活するにはもう十分すぎるほどのキャパを持ってるけども、でも、そんな、瞑想センター的な、活動をするキャパはここにはないので、ね、それでももうとにかくもうそこそれを承知の上で無理、ここ何年間かずっとやってきた、 7,8 年ずっとやってきたっていうのが実際の一方案のあり方ですね。で、まあ、最初はねあの座禅会って言っても 4,5 人しか来なかったり、なのでもうこのいおりでも十分だったんですけども、もうあの先月の、セッションも今回ももう本当にパンクしちゃってますので、でまあ、特に女性たちも泊まるところがなかったり、あのご厚意でね伏木庵さんに お世話いただいてますけども、あのこの間は本当に、なかった人は、テント張ってもらってね、そこで 男性はテントで寝てもらったりとかね、まあ、そういうのでまあもともとキャパがないところに、まあ、無理やり詰め込んでるっていう感じなので、これちょっといくらなんでもこれ以上、いつまでもやるわけにはいかないっていうね、ことで。でまあそういうことでね、お寺を移転するっていうのは、まあ、普通よくやることで、で実は安泰寺もねそうだったんですよ。安泰寺ね、そこに内間小四郎氏、ずっと最近は内間小四郎氏の話をずっとしてるので、皆さんおなじみだと思いますけども、内間小四郎氏っていう人が、安泰寺はもともとね大正ぐらいに建てられて、それは満鉄って分かりますかね、満州鉄道ですね、日本が満州を実権握ってて、そこで満州鉄道っていうのを建てて作って建設してね、それでお金儲けた人なのかなんか知らないけども、その人が寄付をして建ったんですよ。でその目的っていうのが聖宝現像を、研究する目的としてね、だからその頃七竹林学堂かなとか言われていて、っていうのは京都の、紫野っていうところにあって、でまあいろいろあって佐紀子老師が戦後住職になって、で内山老師が後を継いで、で1975年ぐらいに内山老師が引退をされて、まだ結構若かったんだけども、ちょっと体的にもう限界があったんでね、で次の住職に移った時に、ちょっと京都じゃもうちょっとせせこましすぎるよねっていうことで、でもう禅寺って言えば自給自足でしょって言ってねまあ唐時代の中国のね唐の時代、にまあ中国だから当然いろんな政治的ないろんなのあるんだけども、そういうことを逃れるために、山奥に引っ込んで、そこで自給自足の、僧林ですね、修行道場を作るっていうのが主流だったんですけれども、まあ、それに乗っ取って京都で、京都のね北区のいいところで2000坪ぐらいあったのかな、でそこをから移転して、兵庫県の田島の山奥へ移ったわけですね。もうだから京都の端っこといえども町だったんだけど、移った先は本当に兵庫の、田島の山の中っていうね、そういう感じなので、まあ私は別にそこまで考えてはいないんだけども、まあなんとか、それがどういう形になるか分かんないけどもですね。だからまあまだね何一つとして決まっていません。ただそういう意思があるっていうだけで、でそれに対するオファーが少しずつ今集まりつつあるって感じなので、まだ全然計画もスタートも何もしてないので、だからまあ計画をスタート、スタートのスタートっていう感じで、ちょっと伊豆高原にみんなで集まろうかなっていうことですね。でその時に、この菅原さんがこの間私札幌で会ってね、いろいろ話をして、 で彼は今象設計集団っていうね、象っていうのはエレファントの象ですけども、に所属していて、そこが非常に革新的な建築運動をしていて、まあいろんな市役所の建物とか、あるいは老人ホームの建物とかね、なんかミュージアムもやってたかな、まあ、いろいろ公共の施設をやって非常に斬新なことをやって、でそれも特にその建物と周りの環境ですね、自然環境を一つにしていくような、で沖縄の名護かどっかの市役所とかね、いろいろ 非常に革新的な、建築運動をやってる人たちで、でまあ何がどうなるか分かんないですけども、ちょっと青写真的なものが多分提示されるので、だけど別にそれで決まりとかなんか全然そういうわけじゃなくて、まあ一応の叩き台というような感じでね、やっていこうかなということをね今考えてます。なので、ちょっとそういうことにね興味のある人は、ちょっと伊豆高原いらしてみたらいいのではないかなと思いますね。まあ温泉も当然出ますし、海の幸、山の幸、非常に豊かなところであるのは当たり前で、ね、伊豆高原ですからね。で、当然私の瞑想も東レゴさんのヨガも、両方やりますね。でそれで菅原さんも当然来るし、なのでもうすでに結構申し込み来ちゃっていて、まああんまりね多いと収集がつかなくなるので、まあ20人ぐらいを考えてるんですけども、ちょっと早めに申し込まれた方がいいかな、あと3週間ありますからね、いいかなと思います。多分キャンセル待ちになっちゃうかなと思いますので、ね、はい、そんなことですね。はいはい。でそれでね、じゃあね、問題はね、どうして医療行為が行われなくなっちゃったのっていうね、いう大きな、まあ、大問題があるんだけれども、でも最近ね、内丸氏の第4図と第5図っていうのを、ずっと集中的に取り上げてきて、であれで本当に何か本当に綺麗に説明がついちゃうな、っていうようなね本当の気が非常に強くしていて、でこのことはなぜ医療行為が行われなくなっちゃったのかっていうのと、密接につながるんですけれども、要するに結局何が何だか分かんなくなってしまったっていうとこだと思うんですよね。で、そのね一つの例として、挙げるのがまああるね非常に有名な日本のお坊さんがいらして、比叡山を何年間も降りられなくて、降りずにずっと比叡山の中で修行されていたとかね、そういう人がいて、まあ私も昔から名前を存じ上げている方なんですけれども、その人が最近ティグナタハン氏のね本を読まれて、それで実に何て言うかな、素直に感嘆してる、驚いていられるのね。で、これね非常に興味があるので、今日はちょっとそこを取り上げながら、なぜ、私らが医療行為が行われなくなっちゃったのかっていう問題ですね。はい。でそれでね、ブッダ愛の瞑想っていうところで、ティク・ナタ・ハン氏の本文とそれからこの方の感想をね両方読んでいきますね。いきなりニッバーナが出てくるんですよね。で最も大いなる安らぎニルバーナ、ここからティクナタハン氏の文章ですよ。 ブッダの教えでは、私たちが手にしうる最も大いなる安らぎはニルバーナ。パーリ語はニッバーナ、サンスクリットがニルバーナですね。で、その簡訳がネハンですね。に触れることです。その時何の恐れもない状態が当たり前の日常になります。これみんなティク・ナット・ハン氏の文章ですよ。いいですか。私たちの中には大きな恐れがあります。死、孤独、物事が絶えず移り変わっていくこと。私たちはあらゆることを恐れています。気づきの実践、ね、マインドフルネスですね。は恐れのない状態、無為、無為っていうのは恐れがないってね、に、触れられるように助けてくれます。今ここに完全に心があるときにのみ、完全な安らぎと幸福を経験できるのです。で、次からが問題なんですよ。どんな波も水という要素からできているのと同じように、ニルバーナは私たちの存在基盤です。私たちは普段すべてに始まりがあり終わりがある、誕生があり死があると考えています。自分も生まれる前は存在せず、死後には存在しなくなると思っている人もいます。それは存在、非存在という概念にとらわれているからです。ここで一緒に海の波を深く見てみましょう。一つの波はその子としての命を生きます。しかし同時に水の命も、をも生きています。波が自らに向き直り、自身に触れてみるならば、自分が水であることに気づきます。その時恐れのない状態、すなわちニルバーナに達するのです。ネハンとはサンスクリットのニルバーナの訳。元気は吹き消すこと、また消えた状態、転じて煩悩の火が消え、知恵が完成する悟りの境地を言う。で、ここでこの方の感想が出てくるのね。で、ここに出てくる波と水の比喩に私はショックを受けた。素晴らしい比較比喩であり、私が今までどの文献にも見出せなかった比較比喩であった。白隠禅師の有名な座禅和讃には、衆生と仏を例えて水と氷という比較比喩が出てくる。この表現にも感心していたが、波と水はもっと直接的である。つまり波は現実の私たち自身を指しているが、水は私たちの本質を指しているのである。白隠は私たち衆生、凡夫を水と言い、仏を氷と比較比喩したが、その水と氷の比喩には温度差という間接性が介在していた。つまり衆生をそのまま仏とは言えないのである。わかりますね。水と氷って言っても、まあ同じものだけども、溶けたり凍ったりして、ね、同じものだけどもやっぱり水の時と氷の時とやっぱり時間差があるわけですよね。今は水なんだけども、しばらくしたら凍って氷になるとか、今氷だけどもしばらくして溶けてきて水になるとかね。同じものだけどやっぱちょっと違うわけですよ。それに対して波と水とは動態そのものであり、どこにも異体感、異体感というのは、異なる体ですね。2つ別々のものであるって感じがない。波として意識する時の自分は凡夫であり、水として自覚する時の自分は仏なのである。これもこの波と水っていうのは、私が多分ね、何年か前に、法案の中で取り上げたと思いますね。で、確かにこの例えはドンピシャリなんですよね。波と水って2つのものがあるわけじゃなくて、1つのものの見方をすればそれは波っていう形をとってるけども、波は同時に水である、ね、そこが水と氷との違いですね。で、この比喩はどういうふうに意味するかというのも簡単な話で、波そのものは生まれては消えていく、生まれては消えていく。だから一つの波が生まれて一つの波が消えた、また一つの波が生まれて一つの波が消えた、ってなるけれども、じゃあ実際に本当に消えたのかっていうと、水からすれば消えてはいないわけですよね。 で、そこの、稲村ヶ崎の、海岸行けば、まあ、私らはすぐ、うわ、でっかい波が来たなんて言うけれども、で、私らに触れる、とこまで来る波っていうのは、普段そこにピチャピチャやってる水な、海水なわけですよね。普段私らが波打ち際を歩いて、触れる海水が、それがただそのまま波になる、大きな波になるだけの話であって、なんか別に遠くから大きな波が来るわけじゃないですね。だから、波っていう面においては、それは生まれたり死んだりしていくけれども、水となったらそれは別に生まれることも死ぬこともない。ね、だから波が死ななくなるわけではなくて、波の面では、波の次元ではどんどんどんどん死んでいくというか滅びていくけども、でも水っていう面では全く同じ。でもうちょっと読んでみましょうね。これも非常に面白いんで。で、次が誕生と死、存在と非存在。で、ここからがティク・ナット・ハン氏の文章ね。私たちは誕生と死、存在と非存在、一と多、多は大きい、多いね、という概念とともに生きています。それはこれまで究極の次元に触れる機会がなかったからです。ニルバーナには火を吹き消すことという意味があります。何の火を消すのでしょうか。誕生と死、存在と非存在を含むあらゆる概念です。もうピンポーンですね。これそのまま一方案の用語に翻訳、そのまま見事に翻訳できちゃうでしょ。ね。火を吹き消すこと、何でしたっけ？プロジェクターのスイッチを切ること。何の火を消すのでしょうか。誕生と死、存在と非存在。あらゆる概念というのは映画ですね。だから映画っていうものをプロジェクターのスイッチでを切ること。それがここでは火を吹き消すこと。何の火なのかといったら概念の火。概念というのは thinking mind によって生まれた何かが、何かが誕生して何かが死んでいく。何かが存在して何かが非存在する。これ全部映画でしょ。ですよね。だからこの映画っていうものの、が消える。これは内室氏的に言うと何ですか。第四図から第五図へ飛ぶってことですね。はい。で、これに対してこの人の日本の坊さんの、感想が、誕生といい死というも、存在といい非存在というも、あるいは仏といい悟りというも、すべては頭の中で創作した概念に過ぎない。そういう名前の現実ないし、実体はどこにも存在していないのである。つまり全部映画だっていうことですね。映画は映画として存在してるけども、でもスクリーン上には何も存在していない。ニルバーナには火を吹き消すという意味があるが、何の火を消すのかという設問である。私は今まで煩悩の火を消すことだと理解していた。しかしここでははっきりと別のことを言う。誕生と死、存在と非存在を含むあらゆる概念です。吹き消すべき火を煩悩とは言わず概念だと言い切ってる。これは注目すべき発言である。これもうピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンでしょ。これわかる？これすごいんですよ。すごいの。だから煩悩の火を消すってこれ面白くなんともないでしょ。 これが例の割愛問題ですよ。人間の苦しみっていうのは何なんですか、苦しみの原因は何なんですか、割愛だって言ってね、割愛って分かりますね、あの砂漠を旅していて喉が渇いて渇いてしょうがなくて、で水を欲する、あのそのぐらい非常に激しい欲望ね、を割愛って言います。パリ語でタンハですね。そしてタンハっていうのがあるから、あの苦しみが生まれるんだね、欲望から何かを得ようとして得られなかったり、得たとしてももっともっと欲しくなっちゃうね、なっている。それは食べ物に対しても、あるいは男女関係に関してもね、お金に関しても名誉に関してもあらゆるところでね。だからそういう、タンハを消そうよねっていうのが、仏教の修行だよ、そういうのが仏教の、苦しみをなくす方法だよってね。で実際あったじゃないですか。だけどこのその話がなんとも、それ変でしょっていうね、何かめちゃくちゃ話を飛ばしすぎてるでしょっていうことを私ずっと言ってきましたよね。でまさにそこなんですよ。この人は、あの火を吹き消すのは煩悩を消すことなんだ、これは割愛を消すことなんだってことですよ。わかりますね。あのいろんな違う言葉が出てくるけども、みんな同じこと言ってるから、これは要するにあのことなのねってちゃんとやってね、もう皆さんの頭の中に第四図と第五図入ってるでしょ、映画も入ってるでしょ、プロジェクターも入ってるでしょ、プロジェクターのスイッチを切るってことも入ってるでしょ、毎週毎週言ってるでしょ。でそれをこういう仏教の、まあ一応あの当たり前の言葉を使って話してるんだけども、私らなんかプロジェクターっていう、何なんだそれ、仏教の話かよって言われるけどもあのこうやってくればもうどっから文句が出ない、もう仏教バリバリのなりますね。そしてまさにここなんですよ、私が割愛を消すっていうその修行のあり方、ちょっとピント外れもいいところだってずっと言ってきたのがまさにここね。つまりでもさすがにこの方はそこに気づいているわけ、ね、じゃあなぜ割愛を消すとか煩悩の火を消すっていうのがおかしいのか、わかりますね。それは全部第四図の中でのことで、それはみんな割愛の対象になるもの、煩悩の対象になるものが本当に存在すると思い込んだ後での話なんですよ。ね。松永さんが映画を見て強烈に魅力的なものに惹かれて、あれ欲しいと思うのはなぜかといえば、もうその映画の中にズブズブに入ってるからなのね。だから問題はあれ欲しいっていう、そのあれが本当に存在するかどうかなわけですよ。でそれであれが欲しいっていう割愛煩悩の火を消すのが仏教の修行なんだっていうことに今までなってたんだけども、これトンチンカンもいいところで、なぜかって言えばこのあれ欲しいのあれが、は実際存在してないからなぜそれは単なる映画だから、ここでは概念って言ってますね。頭の中で創作した概念、要するに全部頭のプロジェクターがスクリーン上に映し出した何かで、それに対して割愛を持つとか、あるいは割愛を持つことが苦しみのもとだから割愛を消すんだとかっていう話に持ってっちゃうんだけども、そういうことじゃないよって話ですね。いいですか？ だからもうこういうのを読むと、ティク・ナット・ハン氏が言われていることと、今私が主に内山老子の第四図第五図をもとにずっと話してきたことが全部一緒だっていうのは分かるでしょう。中島さん大丈夫？大丈夫ね、中島さん大丈夫ね。でそれに対して、この比叡山にずっとこもっていたってお坊さんが驚いちゃって、自分は火を消すっていうのは煩悩の火を消すことだと思い込んでたけども、概念の火を消すなんてことなんだ、これは注目すべき発言、注目すべきどころか、これで世界がひっくり返っちゃう発言なんですよ。で、だからこれがまさに一方庵がずっと主張してきて、まあここでみんなの前でプロレスやったけども、割愛に巡ってね、それがまさにこの問題だったじゃないですか。いいですね。で3番目、歴史的な次元と究極の次元、これももうこの言葉聞いただけで分かりますね。これ第四図第五図だってもうすぐ分かるでしょ、ね、そういうふうにうまく翻訳していってくださいよ、ね、歴史的な次元、究極の次元って言われたって、ね、この4、5週間の間に私あんまりこの言葉は使ってないけども、この私の4、5週間のポッドキャストを聞いてる人だったらば、もう0.1秒で歴史的な次元、ああ、第4図ね、究極の次元、ああ、第5図ねって分かってもらわないと。ね、で、もらうと、ずっと私が4、5週間話してたことと、ティク・ナット・ハン氏が言ってることが全く同じだってことは分かってもらえる。ね、で、読むよ。波は、自分は波であると同時に水でもある。と悟した瞬間から生と死という概念から解放されます。すごくない？これ。波はって、これに、ね、板橋さんはってことですよ。ね、板橋さんは自分は波であると同時に水でもあると悟った瞬間から板橋さんは生と死という概念から解放されます。ね、生と死、存在と非存在の概念は波の人生に当てはめられても水の本質には当てはめられません。それらは現象を表す言葉だからです。ブッダの教えはこれを歴史的な次元の括弧して色と言います。波は歴史的な次元の現象です。そしてここもすごい。一方、水は究極の次元括弧空ってなるわけね。の話であり、そこには誕生も死も存在することも存在しないこともありません。生じることも滅することもなく、有も無もないのです。はい、色即是空、空即是色ですよ。はい、これでもう私がずっとここ数週間話してきたことが、もうそのままティク・ナット・ハン氏のこの教えにとつながるっていうか、もう全く同じことを言ってるでしょ。そしてそれが「色と空」っていう、さっき「羽根神経」を読んだけども、「羽根神経」のど真ん中のことを言ってなるでしょ。なんか山下さんってなんか映画とか、なんかプロジェクターとか、なんかそんなことばっかり言って、ちょっと仏教の話してほしいんだけど、なんてまさか思ってないと思うけども、 まさか思ってないと思うけども、まさに私が仏教のど真ん中の話しかしてないってことはお分かりいただけますよね。大丈夫ね。ね。で、波はこう考えるかもしれません。自分は生まれる前は存在していなかったし、死んだら存在しなくなるのだろう。しかしそれは考え、概念であり、究極の次元には当てはめることはできません。ブッダは次のように明言しました。世界はある。しかし、生じることもなければ滅することもなく、高いもなければ低いもない、存在も非存在もない。 どうして第五図だからですね。だから第四図の中にはいいものと悪いものがあったじゃないですか。そしてそれは高いとか低いとか、存在するとか存在しないとか、ね、生じるとか破滅するとか、何かが生まれて何かが消えるとか、そういうことは全部第四図の中で行われていた。だけども第五図の中ではそういうのは一切ない。もしそうした世界がなければ、誕生と死のある世界、そうした世界かっこ四季ねがなければ、誕生と死のある世界四季や存在と非存在のある世界四季もありえません。ブッダが話しているのは究極の次元空についてです。水についてね、波と水についてね、これに対してこの方の感想が、自分は波であると同時に水でもあると悟った瞬間から、生と死という概念から解放される。これ今ティク・ナット・ハン師の言葉を引用して、でその後この人の感想で、なんという素晴らしい言葉であろう、これこそすごいよ、これはなんという素晴らしい言葉であろう、これこそ全人類にとっての最大の福音であろう。自分は悟っていないと意識して悩んでいる人が世の中にどのくらい多いことか。その自分が波、四季、ね、凡夫でありながら、水、空、仏でもあるという事実を直視すれば、問題は立ちどころに解決するというのである。またブッダの言葉として、歴史的な次元というのは私たちの言葉で、二元相対の次元のことであり、究極の次元とは一元絶対の次元のことである。いいですね。だから、だから自分は波と思ってしまったら、波っていうのは当然、ね、海見れば分かるように生まれて消えちゃう。だから私は生まれたけども、ああもうじきしたら死んじゃうんだって思ってしまうわけですよね。だけども我々は波であると同時に水でもある。で水と見たら、水っていうのは何も増えも消えもしない。第四図の中では生まれたり死んだりしてるけども、第五図っていうところではそれも全くない。はい、で、そしてちょっと一つ飛ばして、5番ね、これがティク・ナット・ハン師のテキストですね。あるがままのリアリティに触れれば恐れはなくなる。恐れは生、死、存在、非存在にまつわる自分の概念や無知から生じます。自らの内にあるあるがままのリアリティに触れることによって、そうした概念を一掃できれば恐れは消え、大いなる安心が可能になります。ブッダの教えを学ぶ者は誕生と死という概念を乗り越える必要があります。そうした考えはあるがままのリアリティには当てはまらないからです。このことは存在と非存在という考えについても同じように真実です。ブッダの教えを学ぶ者にとって、ハムレットが言う生きるべきか死ぬべきかという問いは問題ではありません。真の問いはニルヴァーナという存在基盤に触れるために、自分は十分に実践しているか、集中しているか、気づいているかです。だからこそ日々の生活の中で、食べる時も飲む時も深く見る実践を習慣にするようにした方が良いのです。 そうすればいつの日か内なる究極の現実に触れられるでしょう。あれちょっとあれそうすればいつの日か、あれずいぶんちょっとあれずいぶん遠い話なのか、これサムデーってことになっちゃうのかな。ちょっと最後はちょっと私はあれだけども、でそれに対する答えが、答えじゃない感想ね、あるがまのリアリティ、実相に触れるという表現を使っている。つまりそれを考えるのではなく実体験として触れるということである。ついでに言えば天台宗ね、天台宗には諸法実相という言葉がある。これはあるがままのリアリティと同じことである。その実相を考えたり概念化したりするのではなく、それに直接生々しく触れる、体感することがあらゆる恐れをなくすことだと言っている。これは一般の人に言う必要ないですね。だから何て言うかな、まあ、私が本当ありがたいのは、もう私はこういう話は座禅会とか接心とかっていうセッティング以外では話さないんですよ。まあ朝日カルチャーは話すけど、朝日カルチャーですらね、ちゃんとあそこを瞑想しますからね。朝日カルチャーだって私は単に講義だけをしてるわけじゃなくて、瞑想もしてます、ね、っていうのはこれは私にとって当たり前なんだけども、こういうのを例えば大学のクラスでこれをディスカッションしたらどうかなると思います？大学のディスク教室でね。だから私は仏教学部とか全然出てないんだけども、っていうのは仏教を勉強するんだったら大学じゃなくてやっぱりお寺でしょうと思ってたんで、大学ではちょっと別の西洋のことを勉強してたんだけど、だからこれはもう本当に触れるしかない、瞑想を通してですね。そして最後が6番目、これもちょっとすごいんだけど、6番の題がニルヴァーナ、私たち自身。ティクナタハシのテキストね、ニルヴァーナは探し求めるものではありません、なぜならニルヴァーナは私たち自身だからですいやこれはごめんなさい、今私は実は私の本を今ゲラを直しているところなんだけど、あまりちょっと詳しいこと言えないけども、同じようなこと書いてるんだけどなぜならニルヴァーナは私たち自身だからです。波がすでに水であるように波に水を探す必要はありませんですね。波が、あ、水どこにあるのかな、水どこにあるのかななんてバカ、そんなおかしいじゃないですか。波ってのは水なんだから、いつからもうすでにですよ。一生懸命修行した果てにやっと水になりましたなんて話ってあるわけがなくて、波はもともと水で、ね、だけども致命的な間違いをしてて、波は自分は波だと思っていた、ね、深く生きるならばニルヴァーナに、究極の現実である不生不滅の世界に触れることが可能になります。その時一切の恐れが消え去ります。自分が何者であるかを、真実の世界を身をもって知ったからです。最後に気づきの実践を楽しく続けていくために、一人ではなくサンガと共に実践することをお勧めします。サンガとは一緒に道を歩む良き友の集まり、コミュニティです。お互いに愛と理解、安心感と自由を育み、喜びも悲しみも分かち合いながら実践の道のりを楽しんでいきましょう、ね。でこれに、この文章に対する感想というのが、この終わりの言葉も素晴らしい、ニルヴァーナを探し求める必要はないという、これは同じく仏を探し求める必要がないということでもある。ニルヴァーナは私たち自身であり、仏も私たち自身であり、何ら違うものではない、でこれでティクナタハンシの言葉を2つもう1回引用するのね。波が水を探す必要がないのは、波自身が水だからである。私たちが仏を探す必要がないのは、私たち自身が仏だからである。 この言葉は何度繰り返してもよい、何度確認してもよい、これこそ人類への最大の福音の言葉であろうってね。っていうことなんですよね。来てる？じゃあ入れてください。あ、はいはい。ただね、これね、あ、概念ですって言われてもどうなんでしょうね。多分まだ混乱しちゃうんじゃないかなって気がするんですよ。いいですか、そこで。うん、そこで、はい、座っててくださいね。はい。で、それに比べて、第四図、第五図、の方っていうと、本当に分かりやすいのではないかなと思うのね。つまりこのコンセプト、あの概念ってもちろんコンセプトでしょう。言語はね、コンセプトかな。うん、コンセプトですね。はい。確か松山さんいる？コンセプトだよね。普通ティクナタハン使うのはね。うん。はいはい。あの、ただ概念って言ってしまうと、コンセプトって言われてしまうと、また分かったような分かんないようなとこに行ってしまうと思うんですけども、私らだったらばね、あの内山老子一方庵の流れだったらば、もっとダイレクトに、コンセプトって一体何？ Thinking Mind だってね。Thinking Mind で、Thinking Mind が、あの、存在するとか存在しないとか、生まれたとか生まれないとかと考える。ってことは、要するに Thinking Mind が作り出す映画ですね。いいですか。そして Thinking Mind が作り出す映画の中に我々はズブズブに入っていて、で、第四図の特徴っていうのは、第四図の中に登場する誰かが自分だっていうことですよ。それが自分が波であるっていうことね。で、その波は生まれて消えていく。ある一定の時に生まれて、ある一定の時に消えていく、死んでいく。死んで何もなくなるのは怖いって、まあ、確かに稲村の海岸で波が生まれて消えていく。じゃあ、あの馬、あれはどこへ消えたの？なんて普通考えないわけですよね。別にあれはずっと時々大きくなったり小さくなったりして、もう一日年中波があって、でもそこで水っていう面から言えば何一つとして変わっていない、ね、だからこの波と水っていう概念も、まあ、この方が言われているのは非常に見事な概念で、水と氷よりかはるかにいいわけなんですよ、ね、だけど波と水っていう概念もやっぱり内丸老子一方庵の流れの第四図第五図で見た方がはるかに分かりやすいのではないかな思うね。つまり概念の世界っていうのはどういうことって言ったら、概念の世界っていうのは Thinking Mind の世界であり、 Thinking Mind が作った映画の世界であり、映画の特徴っていうのは映画の中に入ってしまうってことであり、映画の中に入って自分を見失ってしまうことであり、それが 概念の世界を生きるっていうことでしょ。でそこまでちょっと補わないとなかなか理解できない。生と死っていうのは概念だから、概念を超えたらもう生と死はなくなるよねっていうのはちょっといくらなんでも説明としては簡単すぎちゃう。だから私らからするとこの説明は本当によくわかるんだけども、この説明だけだとちょっとわかんないんじゃないかなっていう感想をやっぱり私は持たざるを得ないですね。いいですね。はい、そして、この概念の世界を超えた時に Thinking Mind を超えて映画を超えてどうやってプロジェクターを切って、プロジェクターを切るためには微細な感覚を感じて、でその時に、何を発見するのかといったらば、私たち自身が、まあ、この中で何回も何回もティク・ナット・ハン氏とこの方が繰り返していたけども、いらしたけども、私たち自身がニルバーナである。すいません、今度の私の新しい本にもう出てきます、それが。まあ、私はニルバーナ、まあ、ニルバーナって言葉にちょっと出ますけどね、まあ、まあ一方なんかもちろん青空って言葉を使いますけども、ですね。そうするとこれ全部3人が一緒のこと言ってるって分かるかな、私とティク・ナット・ハン氏とこのお坊さんとね。あ、ごめんなさい、お坊さんなんて言ってたら失礼だから、まあ、ちゃんと名前言います。堀澤祖門さんですね。三千院門主の、堀澤祖門門主と私と、ティク・ナット・ハン氏が全く同じことを言ってる。いや別に言ってるからって権威づけてるわけじゃないんだけどもだけど私があのポッドキャストを聞いてる人にお願いしたいのは、私がまあプロジェクターとかね、映画とか、まあそういう仏教の普通経典に出てこないような言葉を使うからあの何なんだと思うかもしれないけども、そう使った方が今ここで仏教の言葉だけで説明しているニルバーナとかね、概念とかね、ことをより深く具体的に理解できるでしょうってことね。そしたらプロジェクターを切るとかね、ああいうような煩悩の火を消す。煩悩の火を消すっていうのは、割愛を消すことではなくて、概念を消すことなんだって、はっきり言い切っちゃってるじゃないですか。ね、はい。で、そうしていくと、もうすべてが、あの、第四図から第五図へジャンプすることなんだ。ね。で、瞑想っていうのは一体何なのっていうと、あの一言で言うと第四図から第五図へのジャンプ、ね、それは次元ある一つの A という次元から B という次元へのジャンプであり、場面転換なんですよ。場面転換って言ったらいいのかな。で結局今までの説明っていうのは全然面白くなかったのは、場面が転換しなかったからなのね。それがなんかあの苦しみの原因は割愛で、割愛を消せばいいんだっていうのもそうだし、でこれはあの火を吹き消すっていうのは煩悩を吹き消すことなんだっていうのもそうじゃないですか。全くあれは場面が転換してないのね。でなぜ概念を消すことっていうのが場面転換になるかっていうと、概念っていうものによって一つの映画の世界が出来上がってるわけね。でこの概念を消すってことはこの映画の世界から出ることなんですよ。映画の世界を出て我々は全く違う次元へ飛ぶわけね。第四図から第五図へ。でその時に この我々のすべての悩みっていうのは結局第四図の中にとらわれていたから起こってきたことなのね。そしたら第五図へ飛んだらもう悩みっていうのはもう存在しない。そして第五図へ飛んだ時にそこには何があるのね。それはちょうどホテルの調度品でずっと言ってますけども、ホテルを予約してチェックインして指定された部屋に入った途端にそこにはもうすでにベッドもクローゼットもバスタブも全部備え付けられている。なぜ？それがホテルだからなんですよね。 今からベッドを買いに行かなきゃいけないって話じゃない。だから第五図の世界に入ったらそこには、主に二つのものがある。慈悲と、マインドフルネスですね。いいですか。そういう構造になっています。で、だから今一方案のマインドフルネスとか慈悲の説明っていうのはこういう観点からずっと、していて、でそれで、例えばね、あと一方案の慈悲の瞑想は大体2つやってるんだけども、2番目の方はあんまり私本とかにはあんまり書かないんですけども、本に書くのはみんな1番目の方で、私が幸せでありますように、私の好きな人が、赤の他人が、私の嫌いな人が、そして生きとし生けるものが、ね、幸せでありますようにっていうような慈悲の、まあ普通の皆さんよく知ってる慈悲の瞑想ですね。それともう一つやっていて、それが相手の黒い煙を吸うっていう瞑想をねやっていて、これはまあもうそれを聞いただけで、チベットのトンレのことでしょって、まあチベット仏教ちょっとでも勉強した人ならそう言うと思いますけれども、まあそれはイエス・アンド・ノーなんで それは確かに、まあ私がソギャル・リンポチェのね、チベタン・ブック・オブ・リビング・アンド・ダイングっていうね、全世界的にベストセラーになって、エクセプト・イン・ジャパンでね で日本だけはベストセラーにならなくて、で今ちょっと最近ちょっとこの本が大事になってきたので、今一方の参加の人が探してるんだけど、かなりなんか見つけにくい状態になってるみたいですけども、まあその本の中で、この頓練を出てきて、私も非常に深く感銘を受けて、でそれと、私の目的っていうのは、この慈悲の瞑想とアナパナとをつなぐところに、この頓練を入れると非常にドンピシャリつなぐので、やってるんですけどね。頓練というのは慈悲の瞑想であると同時に、吸って吐いて吸って吐いてやるからアナパナにもつなげやすいっていうことでね、やってんだけども、それもね、これちょっとチベットの人の説明の仕方とはちょっと違うんだけど、チベットの人はより多くこの、損をするっていうね、面を強調します。あの方たちは、まあ利他的なことですね。要するに、あなたはいつもエゴで生きてるでしょう。エゴっていうのは徳ってものが好きでしょ。損得の徳ですよ、ね、で損することが大嫌いでしょ。だからエゴを乗り越えるのはその反対をすればいいでしょ。でそれは内間老師のお師匠さんである佐伯行道老師も言っておっしゃってて、損は悟り、徳は迷いってね、逆だったかな、徳は迷い、損は悟りだったかな、まあ、わかんない、どっちでもいいや、ね、要するに得すること、得すること、得すること考えているのが迷いであり、損することを求めるのが悟りである。なぜ？エゴと正反対だからね。 だからエゴと正反対のことを求めていく。ね、損は悟り、得は迷い。で、このサイクロ氏と同じ文脈で、チベットの人も、その自分が損すること、だって他人のなんか黒い真っ黒な煙を吸うことなんか、もう損もいいとこじゃないですか。ね、気持ち悪いですよ。ね、だけども、この損をあえてする、自分を捨てることで。ね、っていうことで、これ大事なんだよ。ね、チベットにおいて利他行ですね。自分を捨てて、全ての人のために、の利益のために、自分を捨てていくっていうのを非常に貴重とされる。ね、大乗仏教の考え方からしてもそうですね。で、そうなんだけど、私もちろんその面もあるんだけども、私がここでやっている、その頓練の、一本庵流の頓練ですね、には目的がもう一つ別にあって、これもう今朝お話ししたけれども、これは第四図と第五図のパイプなんですよ。パイプね。で、イメージしてください。第四図があって、第五図があって、パイプがある。で、皆さん自身はもうすでに第四図から第五図へ、第五図へ飛んだわけですよ。今まではずっと第四図の中の登場人物として生きてきたんだけども、今はもうはっきりと第五図の中にいる。そして第四図に対して、あるがままに観察できるし、第四図にいる全ての人に対して慈悲を送っている。好きな人も嫌いな人も、ニュートラルな人も、生きとし生けるものもですね。だけど、第四図に取り残されてしまった人たちっていうのもいるわけじゃないですか。第五図まで上がってこれない人たち。そして第四図の、に取り残された人たちの内面たらもうひどいもんで、もう真っ黒な煙がムクムクムクムク湧いているわけなんですよ。で、第四図の世界というのはそういう世界だから。で、それでこの第四図の世界に取り残されている人たちの真っ黒な煙を、私らが吸い込む。吸い込んだら、よくね、そんな頓練っていうのは非常に危険でしょ？そんな黒い煙を、吸ったら、山下さん、それで、座禅者が、気持ち悪くなったり、あれしたら責任取れるんですかとかね、そういうことを言う人が中にはいるんだけども、その心配はゼロなんですよ。その可能性はゼロです。なぜ？第四図の中のあらゆるネガティブなものっていうのは第五図の中には入ってこれないのね。これは皆さん確認できてますよね。大丈夫ね。第四図の中のどんなにすごいネガティブなものも第五図の中には入ってこれない。だから第五図にいる皆さんが第四図からね、パイプを、第四図と第五図の間にパイプを設けるわけですよ。ね、設けて、それで、で、息を吸う、鼻を吸う。で、これで第四図から黒い煙が来る。だけども、皆さんは、私はよく、慈悲の光の中にいるからとかね、いう表現をするけども、あえて言えば、皆さんは第五図の中にいるから、この第四図からで、黒い煙を吸って、だとしても、この第五図は、第五図のところに黒い煙が届くことはない。というか、届いた時にそれはもう一瞬のうちに、光に変わってしまう。なぜ？第五図の中では黒い煙は存在できないから。いいですか？そして、ここで光になったのを、今度は、でね、息を吐きながら、これを第四図の方へ戻してあげる。 だからその時まさにこうやってね、皆さんが第五図にいて第四図に取り残された人たちがいるわけじゃないですか。ね、それで吸って吐いていくってね。 だから第四図のモヤモヤを全部第五図まで持ってきて、で第五図に来たら一瞬のうちに光になるから、それを今度は息を吐きながら返してあげる。そういうことを今私らはやっているわけなんですよ。いいですかね。それで、なんていうかな、第四図と第五図ってなると、そういう説明の仕方もできます。ね。なぜそんなことを言うかというと、その概念の世界を出るとかね、概念を吹き消すっていうだけでちょっとやっぱり分かりにくくて、まあそれは間違いじゃないけども、でも内山老子一本庵の流れの説明の方がもっと多くの人に分かってもらえるんじゃないかなと。それは説明の仕方だけですよ。もちろん言ってることは全く同じですよ。ニッバーナの火を消すっていうのは煩悩の火を消すんではなくて概念の火を消す。で、これはさっき堀田さんは注目すべき発言であるなんておっしゃってたけども、まあ、注目すべきどころではないですよね。もうここでピンポンピンポンピンポンピンポンって100回ぐらい言ってもいいぐらい、とんでもない発言なんですよ。画期的な発言なんですよ。でその時に、そうなって初めて、今日のテーマは、なぜ医療行為が行われなかったっていう、行われなくなっちゃったかっていう話に戻ると、もう分かるじゃないですか。煩悩の火を消すなんていうね。 さあ皆さん、このお寺で煩悩の火を一緒に消しましょうよね、なんていうことをやったって、そんな医療行為にもならにもならないわけなんですよ。だから、で、それだったら全然治療効果も上がらないわけね。だけども、概念の火を消しましょう。それがニバーナということなんだってなったら、これできるじゃないですか。概念の火を消す。どうやって？概念っていうのはシンキングで。概念の火を消すっていうのは、シンキングが作った映画の世界から出ること。どうやって映画の世界から出るの？体の感、微細な感覚を感じること。そしたらもう概念の火を吹き消すっていうことが具体的にできるんですよ。そしたら医療行為、医療活動が本当に行われて、そしてこの医療活動は実際に患者を治します。本当に片頭痛も治るし、不眠症も治るし、抗うつ剤や抗不安剤やね、アンティアンザイティピルとかね、アンティディプレッションピルとか、そういうものも全部手を切ることができる。まあそういう実例がもう今わんさか出ています、一方で。まあ別に抗不安剤を手切るためにメスをやってるわけじゃないから、私もあんまりそういうことは言わないけれども、でも実際はそうですね。実際この一方の瞑想をやってる人の中では、どんどんどんどんそういう例が起こっているですね。で、そうすると、なんていうかな、医療活動をしたくても、もうしたくないからね、怠けていたからそういうことになってたんだったらば、もっと頑張ればいいって話になるけども、そうじゃないのね。したくてもできなかったんですよ。だって私、お医者さんとして働きたいなんて言ったってすぐにはできなくて、ちゃんと医学部行って、国家試験通って、それからインターンになって、で各地のね、病院で研修生として働いて、それで医療、どんどんどんどん 医療技術を身につけて、それでようやく初めて聴診器を当てて、ね、あの患者さんを救っていくことができる。だからお医者さんとして働くんだってものすごい準備が必要なわけで、ね、そうして働いて患者さんを本当に治していくことができる。単なる意欲だけじゃどうしようもない、ね、だからお寺っていうところでなぜ医療行為が行われなくなっちゃったかっていうと、それはお坊さんたちの意欲とか、まあ、やる気のなかったとか、そういうことよりかやっぱり医療技術の問題、煩悩の火を吹き消すなんていうことをやってたら、それは医療にも何にもならない。これは概念の火を吹き消すとなって、初めてじゃあ具体的にどうしたらいいのってことが見えてくるっていうことですね。そうすると、そこら辺から本当に見えてくる将来か。で、例えばね、あの観音経っていうのがあって、まあ、曹洞宗ではよく読むんですけれども、観音経ね、あの観世音菩薩のお経ですけども。まあ、その中で、要するに観音様の本質って一体何なのかね。それは全ての苦しみを滅することができるのが観音様で、だから念彼観音力、観音様の力を念ずれば、そうするとどういうことが起こるかというと、高い山に、ね、いて誰かに押されて、ね、怒っちゃうじゃないですか。怒って死んじゃうとこなのね。だけども念彼観音力ってやると尿日光空中、まるで空中に浮かんだ、ね、太陽のようにその落っこちないでいられるとかね、で悪い人に追われて、ね、でそれでまた山から突き落とされても、その時観音様に頼めばどうなるかというと、もう全然体が傷つかないとか、あるいはなんか盗賊みたいなのにあって、でそれが刀を持ってね襲いかかられた時に、そしたら念彼観音力するとその人の盗賊のはとても悪いやつなんだけども、その悪いやつの心に慈悲が生ずるとかね、あるいはもうとうとう捕まっちゃって処刑台に送られて、もう首をはねられるとこまで行っちゃって、でそれで念彼観音力やるとどうなるかっていうと、刀が折れてしまうとかねとか、でもう捕まっちゃって鎖につながってね、もうどうにもならない状態になって、でその時に観音様っていうとこの鎖がほどけてしまうとかね。で誰かが毒薬を仕掛けて、で自分を傷つけようとすると、そういう時に念彼観音力ってするとその毒が相手の方に向かうとかねこれ何言ってんですか。要するに一切傷つくことがないってこと、観音様を念じることで、これどういうこと。もう簡単ですね、私らは分かる。私らは第四図の世界にいる限り、この身っていうのは非常に脆くて傷つけられやすくて、刀で切られたりすがまっちゃったり突き落とされたら死んじゃったりね、ことですね。だけども私らの本質は第五図であると、ことが本当に分かったときに、この第四図で行われていたようななんか刀で切りつけられたり突き落とされたりっていうようなことはもう一切この身には及ばない、ね、 だから観音様っていう人がどっか遠くにいて観音様助けてって言うとそういうことが起こるってことではなくて、観音念否観音力、っていうのは第四図から第五図への転換ですね。なぜ観音様は慈眼慈周情慈悲の目でもって衆生をいつも見ている。どうして第五図にいるからですね。第五図にいるから第四図のすべての衆生に対して慈悲の目で見てみることができる。だから観音様がいる場所は第五図なんですよ。だから観音様の力を念ずるってことは第五図を念ずるってこと。ってことはどういうことかっていうと、第五図に自分自身が入っていくこと、転換していくこと。でその時に第四図で行われていたような刀で切りつけられたり突き落とされたり 毒を仕掛けられたりっていう全てのことがもう自分の身には関係なくなる。まあ今2つね、トンレンとそれから観音行とね2つ例挙げたけれども、そうやっていくと第四図と第五図って見ていくと、この代表的なのも全部理解できるっていうことですね。はい、でそこがちゃんと分かれば本当の意味での、医療活動がまた日本のお寺で復活することができるのではないかということですね。はい、今日はちょっと一方案の将来を考えるために、ある宮大工って建築家の人が、ずっと京都の周辺で立派な建物を建ててたんだけど、自社建築のね、だけどこれ一体何のためなのっていう疑問をずっと持っていた。でその時に私のアップデートをする仏教を読んだ時に、医療活動が行われていない病院ってので非常に納得した。だけどじゃあどうして医療活動が行われなかったのかっていうと、それは怠けていたとかね、悪かったとかっていう以上に、やっぱり今までの煩悩の火を吹き消すぐらいのレベルだと医療活動にも何にもならないってことですね。だけどこの第四図から第五図へのジャンプ、場面転換っていうふうにニッバーナというものを捉えていったならば、たちまち医療活動が効果を生む、ね、でその、例としてトンレンとそれから観音行とね2つ挙げましたけども、それをその2つ を第四図と第五図との間のものとして理解できる、ね、そして本当に医療活動が行うことができる。でそれさえあればあと建物をどうかなんて簡単じゃないです。だってこのみんな患者さんがいて、でお医者さんが特効薬を持って現れたとしたら、ね、治療、ね、なんとか療法を持って現れたとしたら、そしたらじゃあみんなでこのセラピーを実践できる場所をちょっと建物をパッと建てちゃおうっていうふうになるに決まってるわけで、ね、でそこら辺からもう一回全部やり直すことができんではないかなと思います。はい、精神なので一人か二人ぐらいの質問を受けたいと思います。誰か、あ、いる、なんで
今のお話で、一方安流のトンデンの嫌なやつの、黒い煙を吸ってこの慈悲の光をで返すっていうところなんですけど、そしたら第五図にはその、黒いあの煙は入れない、黒い煙ですけど、ネガティブなものって入れないから安全だってことですけど、そしたら今日、ね、今座って瞑想してて、あ、今日なんか第五図に飛べないなって時はそのトンデン瞑想はしない方がいいんでしょうか。あれ笑われたのね。
それなかなか第五図入ってないってわかる。
うん、あ、今日ダメだって、もうシンキングがすごいって時とか。
それでも多分無理してやったじゃないですか。
はいはい。
いや、無理してやった時どうな
ったんですか。すごいやっぱ、なんか参りました。やっぱすごい嫌な気持ちになって、うん、やっぱ無理やり無理くりやろうとして
いきなり私はトンネルやってるわけじゃない。その前に普通の慈悲のメッセージやるじゃない、はいはい、それは
大好きな人は大丈夫でした、
うん、
はい、
嫌いな人は
ダメでした
あ、そう、
すみません、はい、
自分は
自分は
私が好き、うん、私が幸せでありますように。
あ、大丈夫でした。
大丈夫だった、
はい、
そうかそうか、はい
はい、あ、今のも実にリアルな質問だったと思いますけど、だから瞑想っていうのは頑張ればいいって話でもないし、そのなんかね、みんな間違えてホテルの部屋に入っちゃって、でそこにはもうベッドがないから今からベッドを買いに帰らなきゃいけないっていうね、そういう、それはちょっともう違うんですよ。なぜかって言ったらば、ベッドがちゃんと備わっているホテルの部屋っていうのはいくらでもあるからなのね。だからわざわざ内村さんがベッドが備わってない部屋に間違って入っちゃって、そこでどうしよう、あ、ベッド買わなきゃなんていう必要はなくて、それはもうさっさとその部屋を出てね、でベッドがちゃんと備わっている慈悲の部屋にちょっと部屋を変えなきゃいけないんですよ。
自分も成功うまくいって、大好きな人もうまくいって、
うん、
嫌なやつの時にダメだったら、私はその最初から違う部屋に入ってたってこと、
うん、だからね、そうそう、うん、そう、その通りで、やっぱり例えば4つのね、自分、好きな人、中立的な人、そして苦手な人ね、でこれで今まさに内村さん自身が言われたけども、最初のね2つか3つが成功したんだけど4つでうまくいかなかったっていうのはちょっとありえないんですよ。やっぱありえなくて、それはただ単に好きとかね、好きな人が幸せになってくれたらいいなぐらいの気持ちで、そんだったらみんな世間の母親っていうのをみんな思って、自分の子供に対してそう思ってるわけで、ね、でその母親が普通に子供に対して思っている気持ちがそのまま慈悲ではないわけなのね。ただね、お釈迦様自身がメッタスッタ、カラニアメッタスッタなんかでは慈悲の例えとして、ほら世の中の母親っていうのはね、自分の命を変えてでも自分の子供を守ろうじゃないか、だからああいうようなのが慈悲なんだよっていうのは、まあそれは分かりやすくさせるために言ってるだけであって、母親の気持ちがそのまま慈悲ではないですね。なぜかって言ったら、もう簡単な話で、普通の世間の母親っていうのは自分の子は可愛いけど他人の子はあんまり可愛くないとかね、まあ自分の子は命を変えてでも守るけども、まあ、他人の子だとそうでもないってね、なって慈悲だわ、慈悲はそうじゃないわけなんですよ。自分の子も命を変えて守るけども、他人の子もね、嫌なやつですらそうだっていうね、いう話であって、で、何が言いたいかというと、その自分、好きな人、中立的な人、嫌いな人の最初の方はうまくいったけど4番目がうまくいかなかったっていうのはやっぱりありえなくて、単なる好きっていう気持ちの延長上に、好きな人が幸せだったらいいよねって言ってるだけの可能性の方が高いですね、うん、そうでしょ、うん、だからそれだとやっぱり慈悲ではないんですよ。
場面は転換
してない、うん、だからこの慈悲の瞑想も、嫌いな人で引っかかる人もいるし、あと自分で引っかかる人もいるのね。私が幸せでありますようにって、この私が幸せでありますようにがもう絶対に言えない、言おうと思ったらもう緊張しちゃってっていう人結構いるんですよ。女性でも多いかな、 実際にそういう私もそういう人会ってるからね。あのだけどそれやっぱりあの素晴らしいことでっていうのは、だってそこである意味がんが発見されたわけでね、あの私の自分の幸せを願うことができない、これとんでもないことじゃないですか。でもそれに今まで気づかなかったわけですよね。それに気づいただけでちょっとすごいじゃないですか、ね、あのそれと同じように、嫌いな人の幸せをどうしても願えないっていうのは、うん、それやっぱり第5図に入ってないのね。やっぱり第4図の中で好きな人が幸せだったらいいよねぐらいの気持ちで、それはまだ慈悲ではない。なぜ慈悲っていうのは第4図ではなくて第5図でにしか存在しないからですね。だからあのそうなった時に、黒い煙を吸うっていうのはあんまり良くないかもしれない。あのかえってね、まあ、多分チベットの人だったらそれでも自分を損するためにやれっていうのかもしれないけども、まあ私は損っていうのももちろんあれだけども、一方のポイントは第5図に立つことがポイントだから、あの第5図に立って吸って吐いてを繰り返す、ね、第4図と第5図との間のパイプで吸って吐いて、ね、ですね。あのなのでまずは内間さんの課題は、そのトンレンよりかまず最初の慈悲の瞑想で、特に嫌いな人がっていうのが引っかかるんだったらば、それまだ慈悲にはなってないんですよ、ね、だからそれこがうまくいくように、嫌いな人の幸せも願えるように、そのまあある A さんなら A さんっていう人がいて、牛島さんは嫌なやつだってすぐ言うわけなんですよ、すぐね。だけどもそれはやっぱり牛島さんの見方のものの見方であって、この人本当に嫌なやつかどうかは分かんないわけね。
いいところもあるけど本当に嫌なやつな
の。嫌なやつなのまあ誰かは聞かないけども、まあ誰かは分かってますけどね、聞かないけどもあえてね、あのそうかもしれないけれども、でもその人ですら第五図に立ったら慈悲の目で見れるんですよ、ね、あのお釈迦様はあんなお釈迦様ですらお釈迦様を嫌う人とかね、お釈迦様を殺してやろうっていう人とかわんさかいたわけですよね、不思議なことにね。まあ昔のインドだから当たり前か、ね、だけどもじゃあその人に対してお釈迦様がなんだこの野郎って言ってたかって、そうじゃないじゃないですか。なんだこの野郎とは言わないわけですよね。あの慈悲の目で見てたわけで、だからこの A さんという人が本当に嫌なやつか嫌なやつかが問題ではないんですよ、ね、内村さんがどう全ての人を慈悲の目で見られるかどうか、いい人だったら よく見て、嫌なやつだったら嫌だと、だからこれは今までと同じじゃないですか。
四図の中、
うん、四図の中だから、だからこの人がどれほど嫌なやつだろうが、とても天使のような人だろうが、関係ないところで慈悲の目でもって見ることができる。なぜ第五図にいるから、ね、だからあの本当に嫌なやつかどうかとかではなくてね、あの内村さん自身が第五図にいるように、でそれにはやっぱりいきなり慈悲っていうよりか、まあ、体の微細な感覚を徹底的にやって第五図にきっちりといるってことが大事ですね。はい、じゃああと一人、あ、じゃあまず、うん、
中村さんちょっと待ってください。ちょっと今奥から、はい、
その、うん、慈悲にの言葉唱える前なんですけど、
うん、
体の感覚を一通り感じたなと思ってから唱えるんですけど、
うん、
あのなんていうんですかね、ちょっと 気配が感じられないっていうんですかね、手応えっていうか
相手の、
いや、あの慈悲の何て言うんですかね、こうそういう、その時って多分これもうこれいくらやってもちょっと意味なさそうやなっていうのは、まあ実際意味ないんですけど、
うんうんうん、
それで、
あとで体の感覚は、
やっぱなんか微妙なんですよ、胴体とか、
うんうん、
まあ、一応通ったかなぐらいの、
うんうんうん、
でまあとりあえずなんかあんまりそればっかりやってるのもなんかちょっとだんだん退屈っていうかあの、
うん、
になってくるんで一応慈悲に移るんですけど、
うん、
でも手応えっていうかなんとなくある時もあるんですけどね、
うん、
なんか言葉を回していくなんていうんですかね、そのままこうバーッと湧き出すところまではいけないんですけど、
うんうん、
なんか微妙なそういうのってもうそもそも体の感覚を全然見れてないっていう解釈でいいんでしょうか、うん、
はい、はい、基本的にはそうですね、うん、だからその慈悲ってまあこの第5図の2つの特徴に私は慈悲とマインドフルネスを挙げてますけれども、ということは逆に言うと、まあ、慈悲とマインドフルネスを深めることによって第5図の中にもっと深く入っていくっていうね、そういうプラクティスなんだけども、だけども逆に言うとこの、慈悲とマインドフルネスが感じられないとしたらそれはまだ第五図の中に入ってないっていうことなんですよ、ね、でそこで慈悲の言葉を言ったとしてもやっぱりただ棒読み状態になってしまって、ね、ピンとこない。だからやっぱり内村さんと一緒でまずはこの体の微細な感覚を徹底的に感じて、そうすることで Thinking Mind を手放して、で今日の言葉で言うと概念を手放して、概念の火を吹き消す、ね、そういう映画を手放して、概念を手放して概念の火を吹き消す、そしてまあ、プロジェクターのスイッチを切って、それで、この映画の世界から出る、ね、そこにちょっと力を入れた方がいいと思います、ね、でそれで第五図に入ってきたらもうそこには、そのホテルの部屋にはちゃんとベッドが回っていて慈悲っていうベッドがね、うん、だからあとはもうそのベッドの上にで寝転がって慈悲を深めていけばいいから、ね、だからそのなんていうかな、わざわざ慈悲を買いに行かなきゃいけない、ベッドを買いに行かなきゃいけないってのはおかしくて、もうそこになきゃおかしいんですよ。 ないとしたら部屋を間違えている、まだその部屋まで届いていない、ね、だからまずはこの部屋に慈悲がないなとかなんとかって悩むよりか、まずはもっと基本に戻ってThinking Mind を手放す、概念の火を吹き消す、ね、っていうことをちょっとやったらいいかなと思います、うん、体の微細な感覚ね、うん、そうしたら慈悲っていうのはもう自然な形で出てくるというか、慈悲のある部屋に入っていけるから。はい、じゃあ一応ここまでにしましょうね。あと2日ありますからね、しっかりと座ってやりましょう。はい、じゃあ修正無辺誓願道3回繰り返します。修正無辺誓願道仏道無常誓願状修正無辺誓願道煩悩 世願断法門無量誓願学仏道無上誓願成就上無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上